どうぞご着席ください。三好牧師に今朝のお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。新たな命が芽吹くこの季節に、主の復活を祝うイースター礼拝を捧げる幸いを心から感謝いたします。あなたが私たちをこの礼拝に招き、呼び寄せ、お導きくださり感謝いたします。主よ、今私たちが捧げます賛美、祈り、礼拝を主よあなたが導き祝福してください。どうぞ御言葉を私たちに語りかけてください。私たちの心が開かれ、聖霊の導きによってあなたの豊かな恵みと祝福を注いでください。御言葉を受けるにふさわしく私たちの心を整えてください。十字架につけられた主イエスは墓に葬られましたけれども、何者をも主をそこに留めておくことはできませんでした。主イエスは悪の力を退け、死に打ち勝ち復活なさいました。主の十字架によって私たちの罪をあがない、主のご復活によって永遠の命に生きる希望を与えてくださる神様、あなたの計り知れない大きな恵みに感謝いたします。私たちは自分で罪を犯して、そのまま裁かれてもおかしくなかった私たちのために、あなたの方からこの一人子イエス様を十字架につけてまで、私たちの罪の結果としての裁きをも背負わせて、イエス様を裁いて私たちを贖ってくださいました。そればかりか、復活させて私たちに常しえの命の生きる希望をも与えていてくださることを感謝いたします。イースターの喜びのうちに私たちは新たな歩みを始めたいと願います。新たな命に生かされているものとして精一杯喜び、神様を賛美して歌い、心を尽くして祈ることができるように導いてください。主よ、あなたが私たちに死で終わらない、あるいは絶望で終わらない、悲しみで終わらない、あなたの恵みと祝福をこのイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに示そうとしていてくださること、いえ与えていてくださることを感謝いたします。神様、喜んで神と人に仕え、喜びを家族や友人に伝えていくものへと導いてください。神様、私たちの仲間の中に弱さを覚えているものがあります、あるいは痛みがあることもあります、困難の中にあるものもあります、不安の中にあるものもあります。どうか希望と、あるいは信仰をあなた、私たちに与えてくださって、あなたを見上げて歩むことができますように、力と知恵と導きと助けを与えてください。今世界の教会がイースターの礼拝を捧げようとしています。お互いに顔と顔を合わせること、知り合うことは難しいですけれども、世界の教会はこのイエス・キリストの十字架によって一つに結ばれています。主よ、礼と誠をもって礼を捧げる礼拝をどうぞ祝福してくださり、力強くこのイエス様の福音を述べ伝えさせてください。主よ、この地域においても、四国やまた日本でもこの礼拝が捧げられています。神様、どうぞ祝福して、立てられた奉仕者を用いてあなたの御言葉を、この福音のメッセージを伝えさせてください。導いてください。神様、世の中は本当に災害があったり、争いがあったり、いろいろな不安の中にあります。先行きが見えない現実もあります。神様、弱さを覚えますけれども、その中に神様が一緒にいてくださること、またイエス様が私たちを守っていてくださること、そう信じて私たちがこのイエス様の十字架を見上げながら歩み出していくことができますように、どうぞ導き助けてください。あなたの導きを待ち望みます。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご一緒に賛美をいたします。お体にご必要ない方はご起立ください。賛美歌、主の祈りですね。主の祈り、主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らが罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美歌325番を賛美いたします。続いて講読文、講読詩編149編1節から9節を講読いたします。ハレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え。
主の美しみに見る人が賛美の歌を。
イスラエルはその作り主によって喜び祝い、踊りを捧げて皆を賛美し、主はご自身の民を喜び、主の慈しみに生きる人は栄光に輝き喜び勇み、口には神を崇める歌があり、国々に報復し、王たちを鎖につなぎ、 定められた裁きをする。ハレルヤ。どうぞご着席ください。聖歌隊による特別賛美をいただきます。本調の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書28章1節から10節です。新共同訳聖書59ページになります。マタイによる福音書28章59ページの下の段から拝読いたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。晩兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに 知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。聖書の箇所は以上です。今朝はキリストの復活と題して、三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
今日はイースターです。今朝の世の光のラジオを聞きましたら、ハッピーイースターというメッセージが流れてました。クリスマスだったらメリークリスマスですけども、イースターはこのハッピー、悲しみの中に喜びを与えてくださった恵みを覚える、このハッピーイースターということを覚えつつ、今日のメッセージを一緒に聞きたいと思います。このイースターというのは、主イエスキリストが十字架にかかって死なれましたけれども、全能の神の御力によって死を打ち破って復活されたことを喜び祝う日であります。私たち人間は脆くて弱くて、いつまでも生き続けるというものではありません。最近は100歳を超えても生きていらっしゃる多くの高齢者がいらっしゃることをニュースでも聞きますけれども、その私たちそれぞれ年を、もう私もこのもうすぐ70歳になろうとしているんですけども、その年齢に達しますと、それだけで以前に比べてこの随分体力も気力も弱ってきています。年を重ねるごとに死が遠いものではなくて、何か近づいてきているということを感じます。そして死んだら息もできなくなりますし、命も止まることになります。もう地上での歩みはそこで終わりです。死んだ人が生き返るということはありえないというのが、科学的な常識です。ですから、どんなに清い人間であったとしても、どんなに健康な頑丈な体を持っていても、死んだら復活することはないということであります。そういうわけで、主イエスは十字架にかかられましたけれども、確かに死なれました。それが確かならば、死より復活されるということはありえないと思うのが当然だと思います。それほどに人の死というものは厳粛な重い現実です。そういうことなのですけれども、不思議なことに、神様のなさった御業として、主イエスキリストが確かに復活なさいましたと弟子たちが大胆に語って、この御業を私たちにも伝えてくれています。実は弟子たちは復活を信じていたものではありませんでした。むしろ彼ら弟子たちはイエス様が亡くなられた後、深く悲しみ、そして主イエスの死という重い事実に打ちひしがれて、とてもイエスをキリストと伝える勇気などどこにもなかったものでありました。主イエスが十字架につけられたということで、全く取り乱して気落ちして、何もする気力も失っていました。またイエス様の災いが自分たちにも及ばないように、人々を恐れて自分の身を隠していた彼らでした。そんな彼らが突然のように、大胆に主イエスが復活されたと宣教を始め、迫害をも恐れず教会を建てていくことができたのはなぜか、それはキリストが本当によみがえられたという信仰を持つことができたからだとしか考えられません。事実、主イエスが死の中からよみがえられたからこそ、彼ら弟子たちはその事実によって、主イエスキリストが誠の救い主であることをはっきり知ることになりました。そして主イエスが死から復活されたことによって、この方の十字架の死によって私たち人類の罪の許しが成し遂げられたことが明らかになったのです。死は死で終わらない。主イエスを信じる者にはこのような復活の命に預かることができるという希望を持つことができるようになりました。 ですから主イエスが復活されたという事実は今日の私たちにとっても一番大事なことではないかと思うんです。もし主イエスキリストが復活されなかったならば、キリスト教はその根拠を失うことになります。そして私たちの信仰も虚しいものになります。そして私たちの抱えていた罪がそのまま残ったままになります。それほど主イエスキリストの復活は大事なことなのです。ではこう早速聖書の言葉をたどりながら、主イエスが十字架につけられた後の状況からどのように主イエスの復活の出来事が明らかになったのかを見ていきたいと思います。あの日主イエスが十字架に処せられると決定し、兵士たちによってゴルゴダの丘に連れて行かれ、十字架に朝9時につけられました。主イエスが十字架につけられた時、一緒に二人の強盗が右と左に十字架につけられた三本の十字架が立ったと記されています。主イエスは衣服を脱がされ、十字架に貼り付けにされ、主イエスは十字架の上で大変重い苦しみを味われたはずであります。主イエスが十字架につけられてじっと耐えておられる姿を見ていた人々の中には婦人たちもいました。彼女たちはじっと離れたところから見続けていました。午後3時になりました。十字架の上で主イエスが確かに息を引き取られました。死んだかどうか兵士たちが槍を主イエスの脇腹に刺し確認をしました。夕方になってアリマタイのヨセフという人が、この人もイエスの弟子であったと書いてあります。ユダヤ人を恐れて信じていることを隠していたけれども、彼はこの時勇気を出してシュエスの体の下げを私を総督ピラトに願い出ました。そして許可を受けました。彼はシュエスの体を十字架から取り下ろしてきれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めたのでした。岩で掘られた横穴式、岩に対して掘られた横穴式の墓の入り口には大きな石が転がされました。そのために入り口は塞がれてしまいました。その様子をシュエスにガリラヤからお供をしていた婦人たちもじっと見ていました。その日の夕方には安息日に入りますので、婦人たちは墓を離れてその時に寝泊まりしていたであろう家に戻り、じっと安息日が明けるのを待っていたようであります。安息日が明けるならばもう一度お墓に行って主イエスをもう一度丁寧に埋葬し直したい、少しでもこの腐敗しないように好意を注いで丁寧に葬ってあげたいという思いがあったのかもしれません。その他に何もすることもできずに安息日が明けるまでじっと彼女たちは待っていました。そして今日の箇所であります、マタイの福音書28章1節を見ますと、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。その時の彼女たちはどんな思いだったでしょうか。主イエスがあのむごい十字架につけられ、苦しまれ、確かに死なれた、このイエスは自分たちが抱えていた大きな重りや悩みや苦しみを全部救ってくださった命の恩人と思っていました。自分たちを愛していつも優しく語りかけてくれた、この方は自分たちだけではなくて多くの人をも助けてくださった、そしてこの方こそ神から使わされた救い主と信じてこれまで従ってきた、この方が自分たちこの国を救ってくださる王と なられる方ではないかと大いに期待してたのに死んでしまわれた、自分には何もできないけれどもせめてこの方のために何かできることは何でもしようという思いで香料を持って墓に近づいていました。来る途中に彼女たちが思ってたのは、あの石を で塞がれている旗の石を誰が取り除けてくれるだろう、誰が取り除けてくれないものだろう、じゃないと中に入れないと思いつつ墓に近づいたのだと思われます。すると驚くことが起こりました。突然大きな地震が起こり、主の天使が下ってきて、主の収められた墓の入り口を塞いでいた大きな石を転がし、その石の上に彼らが座っていたとあります。その天使の輝く真っ白な姿に探偵たちは震え上がり気絶してしまった。婦人たちも天使の姿を見て、それは恐れたのではないかと思います。その時天使が婦人たちに言いました。恐れることはない、あなた方は十字架につけられたイエスを探しているだろうが。つまり天使は彼女たちが今どんな思いでいるか恐れている。彼女たちは十字架につけられなくて亡くなった今ここに葬られているはずの主イエスの亡骸を探しているのことを見抜いていたんだと思います。さらにこう言いました。あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだと伝えました。天使は彼女たちに、あるいは弟子たちに、主イエスが前から何度も繰り返し繰り返し言っておられたことを思い出させようとしています。主イエスが前からご自分がユダヤの指導者たちに捕らえられ苦しめられ、裁判にかけられて殺される、そして3日後に死者の中から復活すると何度もおっしゃっておられました。前からそのように起こることが救い主の使命であると言っておられたわけです。それが神の御心、神のご計画だと言っておられました。でも弟子たちはそれにこう気も止めないというか、そんな悲しいことを言わないでくださいという思いがあったのかもしれません。分かろうとしませんでした。そしてその通りのことが起こったのです。それが主イエスが復活されたのだということでありました。復活された、神の御力によって復活されたということであります。さあ遺体の置いてあった場所を見なさいと天使は言いました。そう言われて彼女たちはこの墓の中をじっと見回したと思います。まあそんなに大きな墓でもありませんから、まあ隅々までくまなく見たんだと思います。主イエスの亡骸を納めていた墓にはもう主イエスの亡骸はなく、墓は空っぽでありました。主イエスはもうここにはおられない。このように天使は彼女たちに語りかけて、主イエスが本当に死より復活されたということを彼女たちに明らかに示されました。この二人の婦人たちに主イエスが復活された事実を示された後、天使は次のことを伝言として頼みました。それは弟子たちに対する伝言でした。七節を見ますと、それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。でもこの時の弟子たちはどんな状況だったかというと、自分たちがイエス様が捕らえられた後逃げてしまって、処刑された時にはもちろんイエス様のそばにはいません。ユダヤ人たちを恐れて家に引きこもって隠れています。彼らは希望としていた方を失い沈み込み悲しんでいたと思います。なのに神様はこの弟子たちを覚えておられて、心配をして彼らを励もうそうとしていらっしゃる言葉があります。七節八節を見ますと、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えましたと天使は語りました。この託されたメッセージ、そのメッセージの中身は、主イエスは死者から復活された、だから彼らに主イエスが死より蘇られたことを一刻も早く伝えなさいということでありました。このようなメッセージを受けた婦人たちはどうしたかといいますと、八節を見ますと、婦人たち恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるように走ったとあります。今彼女たちは今まで墓に向かってました。墓にこそイエス様がいらっしゃるんだから、ここから離れるわけにはいかない気持ちであった彼女たちが、もう恐れでいっぱいになった中で、 今自分たちの目で光り輝く天使を見てしまった恐れとともに、この天使から話しかけられた恐れ、死んでしまったと思っていた方が死より復活されたという事実に対する恐れを抱いたと思います。しかし聞かされたメッセージが自分たちにとっても、またこれから伝えなくちゃいけない弟子たちに対してもありがたい嬉しいメッセージでありますから、彼女たちは喜びがあふれてきたのでありましょう。あの方は復活されたのだ、生きておられる、そしてガリラヤでお会いできる。彼女たちは恐ろしくはありましたけれども、大きな喜びを持って急いで墓を離れて弟子たちのいるところに知らせるために走っていきました。来るときはもうちょっと早足だったかもしれませんけど、今度はもっと早足で出発しています。するとどうでしょうか。なんと復活された主イエスが彼女たちの行く手に立っていらっしゃったわけです。彼女たちは復活され生きておられる主イエスの姿を見ることができました。復活された主イエスはおはようと言ってくださいました。このおはようと訳されている言葉は、ギリシャ語で喜びなさいという意味の言葉です。主イエスは今全能の神の御力によって蘇られて、ご自身の喜びを与えようとしておられます。喜びなさい、一緒に喜ぼうと言ってくださいます。すると彼女たちは近寄って主イエスの足を抱き、イエスの前にひれ伏しました。復活された主イエスを見、その声を聞き、主イエスの足を抱いて主の前にひれ伏したとあります。彼女たちは恐ろしくはありましたけれども、大きな喜びにあふれていたのことでありましょう。彼女たちに復活された主イエスはここで改めてあの弟子たちに言って伝えてほしいと念押しをしています。恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさい、そこで私に会うことになる、行きなさい弟子たちのところに。しかも弟子たちというところを私の兄弟たちと呼んでいておられます。でも弟子たちといえば、主イエスから召し出されていつもそばに置かれ、そしてイエス様から教えられ育てられ愛されてきたはずなのですけれども、彼らはイエス様のことよりも自分たちがイエス様からどのように優遇されて、どんな恩恵を受けて、イエス様からどんなご褒美をいただけるだろうかといつも考えているところがありました。そして弟子たちはイエス様が十字架の苦しみの予告をされても理解できず、守護者たちから捕らえられてしまうと逃げ出していき、弟子ペテロがお前はあの人と一緒にいた、あの人の弟子だと問われたら、三度も私は知らないと答えてしまった、イエス様を否定しまった彼でありました、弟子でありました。そのことに気づかされ、彼らはイエス様が死んでしまったことを悲しんだだけではなくて、自分たちの不甲斐なさや、あるいは申し訳ない気持ちで苦しみ悩んでいました。そのような彼らのためにイエス様は十字架において贖いを成し遂げられ、その大きな愛と許しをもってイエス様はこれまで以上に彼らを愛して、私の大切な兄弟たちと認めておられます。主イエスは彼らと再び会って、彼らと共に生きようとしようとしておられます。そのために愛する弟子たちにガリラに行くように命じていらっしゃいます。このガリラはどういう場所かというと、彼らにとっては初めてイエス様にお出会いした場所です。そしてイエス様から私についてきなさいと弟子になるように呼びかけられた、招かれた場所であります。そのガリラヤで再び彼らに出会って、初めの愛、初めの信仰、初めの使命に立ち回らせようとしていらっしゃるということであります。このように復活された主イエスキリストがご自分の復活の姿を婦人たちと弟子たちに見せていただき、彼らは大いに励まされたことでありましょう。このことは今日の私たちにとっても大きな励ましとなることです。婦人たちがイエス様の復活の事実を知らされて、復活の主イエスにお会いし励まされました。そしてそれを聞いた弟子たちもガリラヤでイエス様とお出会いし、そして イエス様から声をかけていただいたことでどんなにか励まされたのではないかと思います。そういう彼らの目撃証言を通しを記録しているこの聖書のお言葉を通して私たちにも主イエスは復活の事実を伝えています。それは主イエスが死者の中から復活されたのだということ、この主イエスが弟子たちだけではなく私たちをもにもお会いしてくださってお目にかかれるのだということであります。このガリラに行けということは私たちに置き換えていくならば、初めのところに戻りなさい、初めの選びに戻りなさい、そう私たちに伝えている意味ではないかと思うんです。私たちは、私自身も含めて失敗します。間違えることもあります。本当にこのつまずいてしまう、イエス様を信頼することにおいても、また私たちがいろんな出来事の中につまずいたり失敗したり傷ついたときに、私たちはもうどうしたらいいんだろうかと思うときに、ここなんですね。初めの愛、私たちを、こんな私たちを受け入れて愛して、そして私たちを信じて、そして期待してくださった、そして私たちを喜びで満たしてくださった、その最初のところに戻っていくこと。弟子たちは復活されたイエス様に出会って恐れながらも喜びました。私たちもこのイエス様が私たちに出会っていてくださいます。そして喜びに満たそうとしていてくださいます。ですから私たちがそのガリラヤの場所、実は私たちにとってここです。この礼拝の場所です。ここにイエス様がいてくださる、この場所において復活されて生きていらっしゃるイエス様を信じて、このお方の命に生かされ、このお方を伝えていくものとされたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い父なる神様、皆を賛美いたします。あなたの御言葉を感謝します。本当に弱い私たちです。そんな私たちに、あの弟子たちにイエス様は本当につまずいてしまったり、本当に苦しんでしまったり、イエス様から逃げ出してしまったものでありますけれども、イエス様は神様の御心に従って十字架にかかり、私たちの罪のために死んでくださいました。そして神様がこのイエス様を復活させて、この弟子たちのところに現れてくださいました。平安があるように喜びなさいと呼びかけてくださるあなたの喜びによって、彼らが慰められ励まされていったのだということを今日知られます。神様、イエス様はあなた、復活されたあなたが、この私たちにもこの目撃証言を通して、私たちに対しても弱い私たちにイエス様と出会わせてくださり、イエス様がここにいらっしゃることをお示しくださることを感謝します。深い初めの愛、私たちを愛してくださっていること、私たちを本当に許していてくださること、私たちを本当に導こうとしていらっしゃるあなたの恵みを、私たちは感謝して受け止めることができますように。そしてどうぞあなたが共にいて、私たちを励まし導いてください。あなたの豊かな恵みを心から感謝いたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。